eat fresh veggies fruit。 新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは株式会社マルトモチューブ製菓の提供でお送りします。
さあ、時刻は8時35分です。ここからはイートフレッシュベジー&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは月の始まりの月曜日の朝、信州の伝統野菜や旬の新鮮な野菜や果物にまつわるお話をお聞きしています。今週は株式会社マルトモチューブ製菓の商品部マネージャー上条義則さんとお電話がつながっております。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
春の気配が感じられるようになってきましたかね。
そうですね、まあ、朝寒かったりとかしますけど、まあ、日だいぶ温度上がったりして、僕も結構汗かくタイプなんで、そろそろ半袖でもいいかなと思って。
本当ですか。お仕事中結構汗かきますよね。
かきますからね。やっぱね、風が止まっちゃいますから。もうなんか
上条さんはあったかいのと冷たいのって言ったら、寒いのって言ったらどっちがいいですか。
あったかい方がいいですね。
やっぱもうね、そうですよね。
苦手ですね。
いや、もうでも本当に市場の寒さ身に応えますもんね。はい。さあ、今日はですね、旬の食材としてキャベツをピックアップしていただきました、はい、いや、キャベツ、これから春キャベツですか。
そうですね、春キャベツが これからちょうど美味しい時期になってきますよね。まあ、キャベツは どっちかというとその涼しい気候を好む野菜なんで、原産地の方でもやっぱね、冬の野菜ではあるんですけども、品種によってこの、3種類ほどあるんですけども、それで年間通すことで、ほぼ一年中ある野菜になってますよね。
もともとは寒い方がいい野菜だったんですね。
そう、生育する温度が15度から20度っていうんで、やっぱその暑い時よりはやっぱ涼しい時の方が育ちやすい野菜ではありますよね。
今は本当に年中目にするわけなんですけれども、
はいはい、
なんかキャベツって海外から渡ってきている、はい、まあ、原産らしいですね。
そうですね、これ油高野菜全般に言うところなんですけども、前やったそのブロッコリーとかもそうなんですけど、ヨーロッパの方の地中海沿岸のあの辺の地域の原産だって言われてますよね。
なるほど、
はい、
これは油中で私ですね、キャベツを食べててたまに辛いなって感じることあるんですけど、
はい、
あれなんかその種類によってあるみたいですね。キャベツらしキャベツもなんかわさびかなんかと同じような成分が入ってるみたいなの聞いたことあるんですけどね。
油の中にもいろいろと野菜ってあって、で、元々その原産はそのケールって青汁の原料、よく聞く話なんですけど、はいはいはい、あれが原料、あれがもっちょの元の形で、あっこからこう品種改良とか進んでって、今の形になったのがキャベツなんで、
なるほどね。
まあ、いろいろとそういう、辛味とかそういう成分も含まれてますよね。
意外と芯の方に行くと、ちょっとこう、なんかピリッとするなとかね、鼻に抜けるなみたいな、
そういうのも感じますよね。芯の方って割とね、癖あるんですけど、うんうん、これは、あとで触れようと思ってたんですけど、ビタミン C ってキャベツが結構、単色野菜って言われてるやつの部分の中では多いんですけども、ビタミン C っていうのはね、芯の方にいっぱい含まれてるらしいですよね。
そうなんですか。なんか芯の方だと本当に色が白じゃないですか。だから
そうですね、はい、
なんかすごく淡白なイメージがあったんですけど、
はいはい、
芯の方に近い方がビタミン C は多い。
多いんですよ。
まあ捨てちゃダメですね。
そうですね、だからなんか工夫して、あれ煮込んだりとか炒めたりすると結構柔らかくなって美味しくなるんで、
そうですよね、
そういう使い方も、した方がいいと思いますね。あれは
キャベツって言いますと、もう本当にスーパーにあって置いてあると、あそこにキャベツがいるなってゴロゴロと存在感が、ね、はい、ありますけど、結構その外葉と中の方と緑の感じも違うし食感も違ったりすると思うんですけど、あれって外葉とかって別に食べてもいいんですよね。
全然 OK だと思います。ただその若干繊維質があって硬かったりとか、ちょっとねアクの強い部分でもあるんで、切り方をこうちょっとうまくしていただいて、その繊維に沿って切って、そこから立てたような形で切っていただくと、料理にも使いやすくなって美味しくなってくると思います。
これなんかそれぞれ例えば外側とか、だから外側の葉っぱ、内側の葉っぱ、はい、それから中心の方となんかちょっとこう、切り方とか その解体の仕方とか、こう気をつけるといいみたいですね。
そうですね、内側に行くほど葉っぱの方は柔らかくなってくるんで、ちょうど本当に内側の方になってくると、その手でちぎったりした方が美味しく食べられる場合もありますんで。
さあ、まずですね、先ほどちょうどね、健康の効果が良さそうなビタミン C なんて話題も教えていただきましたけど、はい、このキャベツ他にもその嬉しい栄養素って入ってるんですか？
一番特徴的なものはそのビタミン U って言われるものなんですけど、別名言うとキャベジンっていう名前なんですけど。
あ、キャベジンってなんか聞いたことありますね。
一役名前聞いたことありますよね。
ありますあります。
あれ消化にいい栄養成分なんですけど、胃酸の分泌をこう良くしたりとかして、抑制したりして、その粘膜をこう防いだりして、胃を保護する効果があるんで、胃を保護する形があって、で一応薬としても使われているみたいですけどね。
なるほど。キャベツって、まあ、意外っていうとちょっとキャベツさんに失礼なんですけど、キャベツ栄養価高いんですね。
そうですね、まあまあ、イメージはね、やっぱりそのキャベツ栄養があんまり多くないな、多くない野菜かなっていう気はするかもしれないですけど、意外とありますよね。
そうですね、
はい、
あとカルシウムも結構入ってるなんて聞いたんですけど。
そうですね、含まれてます。で、なんだ、ビタミン K とかも一緒に含まれてて、でこれと相乗効果で結構骨に骨の健康にいい野菜とも言われてます。
へえ、ビタミン K とカルシウム、これ両方取るとそのカルシウム吸収しやすくなる。へえ、骨粗鬆症予防とかね、いいですね。
はい、
はい、じゃあもうこれからね、特に春キャベツっていうのが出回ってきますよね。
はい、
でこの春キャベツって例えばどういうところを見ておくと美味しい春キャベツとか分かるもんなんですか？
まあ、一番はその、切り口、まあ、カットした状態で売れてることが結構あると思うんで、葉と葉の隙間がこう少なくて、巻きがしっかりしっかりしたものがやっぱりいいと思います。
なるほど。断面を見ると、こう、キュキュキュッとこう、隙間が少ない方がいいんですね。
まあ、春キャベツなんで、ちょっとやっぱ緩い、巻きが緩い、品種になるんで、外葉の方はやっぱこう、立ったりするんですけども、中心の方はやっぱ巻きが良くなってるんで、そういうところを見ていただくとちょうどいいと思います。
なるほど、
はい、あとはまあその下を見ていただいて、その切り口のところですね、あれが小さい方がいいって言われてます。
切り口が小さい、
あ、はい、大きいとその生育が良すぎてちょっと葉っぱの方が硬くなってるところとかあったりするんで、小さい方がいいというふうに言われますね。
なるほど。じゃあ、はい、キャベツの裏側を見て、その切り口が、まあ、他と比べて小さい方が、まあ、割と柔らかく仕上がって、はい、まあ、でも煮込んだりする場合は別に硬くても、ある程度硬くてもいいってことですよね。さあ、キャベツを買ってきました。で、意外と大きいのでね、これどうやって保存しようってちょっと思ったり、で半分に切ってからこれどうしようって思ったりすることあるんですけど、保存方法ってどうしたらいいんですか？
まあ、ちょっと手間はかけるんであれば、一玉丸ごとやる場合は、本当にそのさっきの軸の部分ですよね、これを切り抜いていただいて、そこに湿ったペーパータオルかなんかでいいと思うんですけど、それをちょっとまあ入れていただくと、水分がこう失われずにこう長持ちはしますね。
あ、じゃあその芯を一回こうくり抜いちゃうですね。でそこにこう湿らせたキッチンペーパーとかを入れる、
そうですね。
へえ、
これキャベツを切る場合も、一回この芯を、丸ごとの場合は芯をくり抜いてもらって、で外葉からこう皮を一枚一枚剥いていただいて、それで切っていただくと調理がしやすくなるんで、まあ、一石二鳥であるとは思うんですけど。
確かに、芯を最初に抜いてしまえば調理も楽ですね。
楽です。
その発想はなかったら、なんか生け花してるみたいな感覚ですね。本当にね。
まあ、そうですか。そっちの方が割と簡単にできますよね。で、葉の方向も揃えることができるんで、切りやすくなると思います。
ちなみにこう半分とかカットされているものはどうしたらいいですか？
ですね、これは大概そのカットされたものってのはラップにくるまれてると思うんですよね。
そうですね。
で、あれもやっぱキャベツ、まあ生き物なんで呼吸をしてるんで、ラップをされちゃってると、 こう呼吸ができなくてストレス感じてやっぱり痛みが早くなっちゃうんで、ラップはもう本当になるべく早めにこう取っていただいて、
そうなんだ、
うん、取っていただいて、まあ、ビニール袋でも洗濯保持袋があれば洗濯保持袋でもいいんですけど、それに入れ直していただいて、冷蔵庫に入れていただければもうちょっと取れます。
なるほど。じゃあ店頭で置いてあるような、はい、こうピチッとしたラップの状態よりは、
ね、あれで保存すると、持ちは悪くなりますよね。
なるほど。じゃあ今日早めにあれですね、はい、売り場から救出に行かないといけないですね助けてあげないとっていう感じですね、
はい、
じゃあ最後にぜひですね、これ春キャベツおすすめの食べ方とかね、何か上条さんありますか？
僕やっぱ割とですね好きなのがごま油と鶏ガラスープって結構最強な組み合わせだと思うんですよ。
ごま油と鶏ガラスープの素ですか？
あれとレンチンしたキャベツをとツナ缶と合わせたその無限キャベツというやつですね。
あ、絶対美味しいやつ。
あ、絶対美味しいやつですね。
あ、これだから、あとは、ね、レンジでチンしたキャベツにさっきのごま油鶏ガラスープツナを合わせ
る、醤油とツナ缶と合わせて、まあ、割と最強の組み合わせですよ ね、 あれね
本当ですね。
あとはね、たまにやるのはペペロンチーノのソースあるじゃないですか。
ありますね。
あれをベースにしてキャベツ炒めて食べます。
あ、もう本当にペペロンチーノ用のパスタ用のソースでキャベツだけ炒めて
パスタがないだけでペペロンチーノじゃねえかって
話なんですよね。いや美味しいです。そう考えるとやっぱキャベツ万能ですね。
そうですね、もう本当になんか一品欲しい時にパパって本当に10分5分かかんないで作れるんで、
そうですね、
割と、まあ、あと煮浸しとかもありますけど、割と簡単に作れるレシピあるんで、重宝しますよね。
そうですね、特に春キャベツですから、これから柔らかくて美味しくなりますからね。
そうですね、もうぜひ毎日食べてくださいですね。
はい、さあということで今日はですね、はい、キャベツについて株式会社丸友チューブ製菓の上条義則さんにお聞きしました。上条さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、イートフレッシュベジ&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう、このコーナーは株式会社丸友チューブ製菓の提供でお送りしました。
丸友チューブ製菓は野菜果物の卸として、スーパー施設レストランを通じて皆様に貢献いたします。心のこもった挨拶を届けます。朝一番の顔合わせ、丸友チューブ製菓。